皆さん、
こんばんは。2020年10月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2020年前に、この地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国へ入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
今日は、ワンダーネットというテーマでお届けしたいと思います。
インターネットですか？
いいえ、ワンダーネットです。
アリスさんが出てくるお話ですか？
不思議の国のアリスはワンダーランドでしょ？今日のテーマはワンダーネットです。
ワンダーネットなんていう言葉を初めて聞きました。
先週の日曜日の礼拝でお話ししたでしょ？
ちょっとボケてみただけですよ。どうぞ先に進んでください。
ゴスペルアワーでは毎回人間が作った神様ではなく、人間を作った神様が、この天地万物すべてを創造されたと紹介しています。しかし、日本のテレビや学校では 100% 進化論の立場で教えられています。
進化論というのは、簡単な生物が自然淘汰や突然変異によって今のような複雑な生物に変わってきたという考えですね。
日本では神様が天地万物を創造されたと信じる人は 1% もいないのが現状ですが、アメリカでは 30% の人が神様が天地万物を創造されたと信じているというアンケートが先日テレビで紹介されていました。
前回のゴスペルアワーではフクロウチョウやクロアゲハチョウのお話を紹介しました。
設計デザインされているものの背後には設計者、デザインをされた方、デザイナーがいると考える方が理解しやすいのではないでしょうか。世界の動物植物を見ると、その背後に素晴らしいデザイナー、設計者の神様がおられると考えられないでしょうか。
今から100年前、デンマークの心理学者で、エドガー・ルビンという人が描いた、ルビンの壺という絵があります。同じ一つの絵が壺に見えたり、横顔の人が二人向き合っているように見えたりする絵です。
同じ絵を見るときに、二つの別々の見方、見え方があるんですね。この天地、宇宙、そして地球上の動物を見るときに、偶然に進化したと見る進化論的な見方と、神がデザインし創造されたという創造論的な見方の二つがあります。
はい。今日の最初の歌をお届けする時間になりましたので、ここで最初の賛美をお届けします。
それでは、みぎわさんの歌で愛の世界をお届けします。
それではどうぞお聴きください。
芽生えゆく息吹、雨注ぐ目 鶴鳥たち奏でたいこの歌
岩さんの歌で愛の世界をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはワンダーネットというテーマでお届けしています。
物の見方には進化論的見方と創造論的見方の2つがあることを紹介しましたが、もう一つ有名な例えを紹介したいと思います。グラスに水が半分入っていました。
半分しか入っていないという見方をする人は、消極的、否定的な見方をする人です。
まだ半分も入っているという見方をする人は、積極的、肯定的な見方をする人です。
皆さんはどちらですか？
さらに第3の見方があります。誰かが私のために、水を注いでくれたと見る見方です。物事の背後に第三者の存在、第三者の愛を感じることのできる生き方です。
新約聖書、ローマ人への手紙、8章28節にはこう書いてあります。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って、召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。
苦しいことや悲しい状況のただ中にあっても、神様がすべてのことを益としてくださると聖書は教えています。最善以下のことはなさらない愛なる神様を信頼できることは、素晴らしいと思いませんか？
今から300年前に生きていた万有引力の法則を発見した有名なイギリスの科学者 アイザック・ニュートンの逸話に次のようなものがあります。
ある時、ニュートンは太陽系の模型を作りました。
そこへ一人の無神論者の科学者の友人がやってきました。彼は太陽系の模型についている手回しハンドルをゆっくり回しました。すると模型の各惑星が様々な速度で太陽の周りを回転するのでした。
それを見た彼はいかにも驚いた様子で、実に見事だ。誰が作ったんだい?と尋ねました。
ニュートンは、これは誰が作ったものでもない。いろいろなものが集まって、たまたまこんな形になったのだ、と言いました。しかし、無神論者の友人は言い返しました。
ニュートン君、人を馬鹿にしないでくれ。誰かが作ったのに決まってるじゃないか。これを作ったのは、なかなかの天才だよ。それは誰かと聞いてるんだ。
ニュートンは友人に言いました。これは壮大な太陽系を真似して作った粗末な模型じゃないか。この単なるおもちゃが設計者も制作者もなく一人でにできたと言っても君は信じない。ところが君はこの元になった偉大な本物の太陽系が設計者も制作者もなく出現したという。一体なぜそんな不統一な結論になるのか説明してくれたまえ。こうしてニュートンは宇宙の背後に知性を有する偉大な創造者がおられることを友人に特信させたということです。
それでは今日の2曲目の歌ですが、小坂忠さんの遺構尊厳栄誉という歌をお届けします。
それではお聴きください。
歌を捧げよう。
小坂忠さんの遺構尊厳栄誉をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはワンダーネットというテーマでお届けしています。
それではいよいよワンダーネットのお話を紹介したいと思います。首の長いキリンさんには進化論では説明できない不思議な機能があります。
一つ目はキリンの首の血管には弁がついています。キリンは水を飲むときなど5メートル近く頭を下げたとき、脳から心臓へ向かう血液が逆流し、脳に溜まると血管が切れてしまう危険がありますが、この弁が血液の逆流を防いでくれます。
二つ目はワンダーネット。キリンの後頭部にはワンダーネットという網目のような毛細血管があって、首を下げた時など血液が一気に脳に集まって脳一血になるのを防いでくれます。血液の急な流れを一時的に吸収し、脳に血液が急に流れるのを防いでくれる働きをします。
英語のワンダーネットは、日本語では不思議なネット、不思議な網という意味ですが、そんなものがついているなんて本当に不思議ですね。
キリンと同じ仲間のオカピという動物がいます。このオカピは首が長くないので、ワンダーネットはいらないはずなのに、オカピにもワンダーネットがあります。キリンの首はなぜ長くなったのか、よく進化論では説明されますが、長くなるのと同時に血液の逆流を防止する弁がついたり、血液が一気に脳に流れるのを防止するワンダーネットが偶然身につけるということは考えられません。
首の長い高血圧のキリンさんのために素晴らしいデザインを神様がしてくださったと考える方が理解しやすいのではないでしょうか。
おまけにキリンさんの体のデザインが最先端のロケットの宇宙服にも採用されているのです。キリンの足は丈夫な皮膚できつく覆われているため、血液が足に集まることがありません。地球の重力で足に体中の血液が流れ込もうとするので、人間は長時間立っていると足がむくんでしまいますが、キリンにはそれの心配がありません。
ロケットの打ち上げなど大きな重力の変化で人間の血液は下半身に集まり、脳の血液が不足し、めまい、失神などを起こしてしまう危険があります。
しかし、キリンの足は強く包む皮膚で覆われていて、足に血液が溜まるのを防いでいます。この同じ仕組みで血液が下半身に集まることを防ぐ宇宙服が開発されているのです。
最新の宇宙服のデザインがキリンさんの足を参考にして開発されているなんて、キリンさんの足をデザインした神様が一番素晴らしいとは思いませんか？
逆流を防ぐ弁や不思議なワンダーネット、硬い足の皮膚のおかげでキリンさんは普通に生きていくことができるのです。
神様が素晴らしいデザインを持ってキリンを作られたんですね。
それでは今日の3曲目の歌は、子供リビングプレイズから素晴らしい世界という歌をお届けします。
それではお聴きください。
神様がこの世界を
子供リビングプレイズから素晴らしい世界をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはワンダーネットというテーマでお届けしました。
神様はワンダーネットという不思議な網をキリンの頭にデザインして準備されました。聖書の中でイエス・キリストはワンダフルカンセラー、不思議に満ちたカンセラー、助言者と紹介されています。神様は愛と知恵を持って世界を、また私たちを作られました。
君は愛されるために生まれた、作られたということを皆さんにもぜひ知っていただきたいと思います。
進化論の大前提は偶然、たまたまということが大前提です。私たちが生きているのも偶然、たまたまで、進化論的な人生では意味や目的はありません。しかし、神様が私たちを作られたとしたら、生きている私たちには作られた目的、意味があります。作られたものには必ず作られた目的があるのです。
神様に愛され、神様を愛し生きるために、私たち一人一人を神様は作られました。
私たち一人一人に対して神様は、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると聖書の中で語りかけておられます。
一度も聖書を読んだことがない方、一度も教会に行かれたことがない方も、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。大抵の教会は日曜日の朝10時半から礼拝が始まります。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
11月にまた
お耳に
かかりましょう。